ただいまから2021年6月27日主日礼拝を執り行ってまいります。前奏のうち主の前に心を静めてまいりましょう。少子礼拝への招きの御言葉、詩編16編6節から9節をお読みいたします。どうぞお聞きください。割り当ての地は定まりました。私の好むところに、実に素晴らしい私への譲りの地です。私は褒めたたえます。助言をくださる主を、実に夜ごとに内なる思いが私を教えます。私はいつも主を前にしています。主が私の右におられるので、私は揺るがされることがありません。それゆえ私の心は喜び、私の胸は喜びにあふれます。私の身も安らかに住まいます。開会の賛美をいたしましょう。お立ちできる方はお立ちいただき、聖歌483番、我は主にありて楽しいを賛美いたしましょう。どうぞお座りください。司会者が礼拝のためにお祈りを捧げいたします。私たちの恵みに富んでおられます天のお父様、主の尊いお名前をあがめ褒めたたえます。今日も主の御名が天においてまた地において褒めたたえられますように。以前私たちはあなた様から離れ、滅んで当然のものであったにもかかわらず、一人子である御子イエス様の十字架の死と復活により救い出してくださったことを感謝いたします。この喜びをもってあなた様に今礼拝を捧げできるこの恵みと特権を心より感謝申し上げます。本日礼拝の中で御言葉を取り継がれます堀田牧師をご聖霊で満たしてくださり、あなた様の御思いをお語りくださいますように導いてください。また聞く私たちの一人一人の心を開いてくださって、今日から始まるこの一週も あなた様の命の御言葉に生き従っていくことができますようにお願いいたします。この礼拝を最初から最後まであなたにお委ねをし、私たちの救い主であられるイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。聖書朗読をいたします。テモテ人への手紙第1、6章5節から11節、新約聖書新改訳2017版では423ページ、第3版では411ページになります。テモテ人への手紙第1、6章5節から11節をお読みいたします。これらは知性が腐って真理を失い、経験を利得の手段と考える者たちの間に生じるのです。しかし、満ち足りる心を伴う経験こそが大きな利益を得る道です。私たちは何もこの世に持ってこなかったし、また何かを持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に沈める愚かで有害な多くの欲望に陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金銭を追い求めたために信仰から迷い出て、多くの苦痛で自分を刺し貫きました。しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避け、義と経験と信仰、愛と忍耐と柔和を追い求めなさい。使徒信条を皆様とご一緒に告白いたしましょう。ピンクのファイルに使徒信条がありますのでご覧ください。使徒信条、私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものとを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。本日の説教箇所の聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はヤコブの手紙5章1節から6節、新約聖書新改訳2017版では463ページ、第3版では450ページになります。それではヤコブの手紙5章1節から6節をお読みいたします。金持ちたちよ、よく聞きなさい。迫り来る自分たちの不幸を思って泣き叫びなさい。あなた方の富は腐り、あなた方の衣は虫に食われ、あなた方の金銀は錆びています。その錆があなた方を責める証言となり、あなた方の肉を火のように食い尽くします。あなた方は終わりの日に財を蓄えたのです。見なさい、あなた方の畑の借り入れをした労働者への未払い賃金が叫び声を上げています。借り入れをした人たちの叫び声は万軍の主の耳に届いています。あなた方は地上で贅沢に暮らし、快楽にふけり、ほふられる日のために自分の心を太らせました。あなた方は正しい人を不義に定めて殺しました。彼はあなた方に抵抗しません。 牧会の祈りと説教、神が預けられた富の管理と題しまして、堀田牧師にしていただきます。
牧会のお祈りをお捧げいたします。恵み深い天のお父様、あなたの御名を褒めたたえます。主イエス様の恵み、父なる神の大きな愛、ご聖霊の親しい交わりを感謝いたします。本日から共に会衆の皆さんと一緒に礼拝できますことを感謝いたします。7時から10時半から各ご自宅の礼拝を祝福してください。迫害の中にある国々に平和がありますように。その国々の礼拝を祝し、クリスチャンたちを励ましてください。有沢宣教師ご夫妻の働きを祝福してください。今入院されている方々、施設におられる方々、病の中におられる方々、看病されているご家族、試練の中におられる方々をお守りください。コロナウイルスが収束しますように。今は北海道はだいぶ少なくなってきましたが、東京はまた感染が増えております。沖縄も憐れんでくださいと同時に、このまま行けばよいのですけれども、日本はオリンピックが控えており、東京そして北海道もマラソンが一番メインメイントのマラソンが最後にありますことを考えますときに、たくさんの来道者が世界中、日本中から来られることを予想され、どうぞただ祈るのみです。今の対策ではかなりも甘く、感染が拡大することが予想されますが、私たちはこのような時、キリスト者としてできることが一つ世の人より多くあります。それは祈ることです。どうぞ主よ、あなたが感染者が一人でも多く出ないように守ってくださって支えてください。治療薬、自由意志によるワクチンが用いられるように、また政治家たちに正しい判断を持って、いつも後手後手ですけれども早めに手を打ちなさることができるように、医療従事者、介護従事者の方々が守られるように、今感染者に比べて死亡者が多いことが気になります。それはいかに治療ができていないか、もう満杯で本当にコロナがかかったらご自宅で療養なさるか、そのままでありそのままお亡くなることのニュースを聞いております。いつ私たちがそのことを経験するか分かりません。ですからどうぞ今日の命を当然と思わないで、大切に生きるものとしてください。すべての人の経済をお守りください。自殺からお守りください。政治の指導者たちが、またオリンピックの委員会の皆さんが早めに的確な感染防止の手を打つことができるように、御心であれば開くこと自体が問われることはもう過ぎてしまい、感染者が無観客でやられることが一番良いと思いますが、主よどうぞあなたが働いてください。またこのように共に礼拝できる日がいくつ閉じられるか分かりませんが、今共に礼拝できる喜びを味わわせてください。私たちの人生には悩み、課題、試練があります。三位一体の神がいつも共におられ、弱い私たちを支え、お守りください。子供ステップを祝福し、若い方から大人の方々、全世代の方々が互いに愛し合う教会として成長させてください。本日御言葉から説教いたします。罪多き私を主の十字架の血とご聖霊によって聖別し、奉仕を祝福してください。心を開いて説教を聞いてくださる会衆の皆さんに御言葉が心に残り、生きる希望と力を与えてください。本日全世界の礼拝が祝福されますよう、主イエス様の皆によって祈ります。アーメン。本日から皆様ともう一度この早朝、また10時半から、そして各ご自宅の礼拝が再開されたことを感謝します。今日皆さんと一緒に御言葉を味わいましょう。神が預けられた富の管理という題で 御言葉を解き明かします。この夏の間は説教中は暑くなりますので、このワイシャツを、ごめんなさい、ワイシャツを脱いだら大変なことに、背広を着ないで、説教することをお許しください。御言葉をお読みします。金物たちとは地位が高く飛んでいるのに貧しい人々を助けない人々という文脈の意味です。金持ちたちをよく聞きなさい。迫るくる自分たち、労働者に賃金を払わず富を腐るほど持っている人々の不幸、それは神の正しい裁きの厳粛さを思って泣き叫びなさいという意味であります。あなた方の富は腐りとあります。神から与えられた富を蓄えるだけで正しく捧げませんと用いないと腐る、そして心も腐るという意味があります。分けないで一人で食べる予定がと書きましたが、私にの家族に、あんこ入りのおまんじゅうが一つずつ買ってきてくださいまして、私の分を保存して野菜箱に入れておりました。そしたらある日、楽しみに家に帰って食べようとしたら、なんとないのです。もうショックでした。あんであるがゆえに案外ショックでした。その時でも後で思いました。ああ、なんと浅ましい私であろうか。もう食べられるくらいだったら一緒に分け合って最初から食べとけばよかったと思いました。あなた方の衣は虫に食われ、あなた方の金銀は錆びています。神から預けられているものを正しく捧げたり用いたり、必要としている人々に与えないと虫に食われ、錆びが来て無駄になります。心も霊的な虫に食われ錆びが来るのです。その錆びがあなた方を責める証言となり、あなた方の肉を火のように食い尽くします。この意味はですね、世の終わりに主の再臨があり、神の正しい裁きがあるということです。あなた方は終わりの日、つまり主が再臨なさる終わりの日、神が預けられた財を神と人々のために用いたかを裁かれる終わりの日に、財を自分勝手に自分だけで使ったのですと問われるということです。最初に今日の主題を申し上げておきますけれども、私たちはクリスチャンでなければ自分に与えられたものは自分の所有物だと考えるような社会に生きています。しかし聖書が教えるのは、くださるのは、今日のテーマ、神が預けられた富、つまり私たちは神様が与えられたものを所有物ではなく、それは神がこの地上で神と人のために、そして自分たちの家族のために用いるように預けてくださっているという自覚が必要です。これはこのことテーマは貫かれていますから繰り返し述べます。貪欲にため込むのではなくて、神様に一つ一つの恵みを数えて感謝しましょう。家族のため、貧しい方のために用いる人は幸いです。聖書を教えます。見なさい、あなた方の畑の借り入れをした労働者への未払い賃金が叫び声を上げています。借り入れをした人たちの叫び声は万軍の主の耳に届いています。貪欲な人々は労働者に賃金を払っていなかったのです。不当な扱いを受けている人々の叫び声は万軍の主神様に届いていました。万軍の主は昔も今も主の時に正しく裁かれるということを覚えて、これが私たち主を信じる者の励まし希望であります。皆さんお分かりのように、この地上では不条理、また不平等、また本当に悲惨なことが多いですね。そして正しい神からの富が分配されてないということを知っています。しかし神は最後に正しく裁かれるということは、本当に私たちの慰め、希望と同時に、自分自身はどうだろうかということも尋ねたいのです。 現在コロナ禍の中で感染防止のために忠実にお店を閉じている方の国からの補助金が届きませんという叫び声が聞こえます。貧しい方々の助けてくださいという叫び声が聞こえてきます。休業を命じる政治家の方々にこの叫びが届きますようにと祈ります。政治家の皆さんは年収は何千万であり、夏と冬のボーナスは何百万をいただいておられます。それは国の税金からです。それに比べてなぜコロナの中で懸命に命を懸けて働いてくださっている看護師の方々のボーナスがカットされるのでしょうか。地位が高く富んでいる方々が正しく苦しく貧しく苦しく自殺を考えている人々の気持ちに寄り添い援助の手を伸べてくださいますように。たくさんの報酬を得てらっしゃる特権階級に甘んじている国会議員の皆さんが今こそ国会を閉じるのではなく、また国会があっても居眠りをするのではなく、今こそ困っている人々の助けてくださいという叫びを聞かれ、本気で援助を国会で審議し、援助が届くように国会で決め、早急に行動されますように、緊急事態に合わせ緊急な援助が速やかに行き渡るように祈るものであります。裕福な政治家の皆さんが今こそ自分たちの報酬を削って支援金を集め、生きるか死ぬかの困っている方々に援助してくださり、国民の政治不信が少しでも和らぐように祈っております。聖書にこうあります。地位高い地位にある、また政治家のために祈りなさいとあります。この祈りなさいという意味は2つの意味があります。それは彼らが正しい政治ができるように祈ることと同時に、彼ら自身の救いのために祈りなさい。彼らが自分の罪を認めイエス様を信じたら、彼らは国会で居眠りをするような無責任な政治家ではなく、本当に国民に仕える、言葉だけでなく国民に仕えるために本気で今何をすべきかと識別力を神が与えられるのです。ですから政治家の救いのためにも悔い改めのためにも祈りましょう。あなた方は地上で贅沢に暮らし、快楽にふけり、ほふられる日のために自分の心を太らせましたと御説にあります。貪欲な人々は神から預けられているもの、先ほど申しました今日の主題は、神から与えられたものは私たちの自分勝手にな所有物ではなく、神から預けられているものを神に捧げず、人々に分け与えず、自分のためだけに贅沢に暮らし、快楽にふけり、殺される日、つまり神の最後の審判の日にあたって自分の心を太らせました。殺される日が迫っている動物がなお貪欲に食べ太っているように、彼らも神の審判の日が近づいていることに全く無関心で、罪に罪を重ねて滅びを確実なものにしています。でも私たちは他人に指をさすだけではダメです。私たちはどうか主の再臨を思い待ち望みましょう。主の再臨の日は救いの完成をいただくと同時に、地上で神が私たちに預けられていたものをどう使ってきたかを報告する時でもあります。6節、あなた方は正しい人を不義に定めて殺しました。彼はあなた方に抵抗しません。貪欲な人々は富の力で法廷をも支配し、正しい人を不義に定めて殺しました。これまでの歴史も現在も不当な殺人が行われています。これはこの当時のことだけでなく今もそうですよね。裁判をするためにお金がかかりますから、貧しい方は高い弁護士料を払って正しい裁判でさえ行うことができない。 でも逆に富があり高い地位の人は高いお金で弁護者を雇って、そしてその法廷でさえ歪められて、本当にその富の力で正しい裁判が行われていないという歴史を見てきました。現在 C 国、H 国、M 国、R 国では、他独裁者の支配の国々では、正しい人々が正しい裁判も受けることができず、また公にされないで殺されているのです。今皆さんが OMF から出る日々の祈りのリストをご覧になると、有沢先生のこともそうですが、最近 C 国、 A 国とか AC とか、有沢先生の名前も出てこなくなった理由は、そのような国々にへの宣教も諦めないで、皆さんが命がけで宣教なさっていることに励まされ、懸命に祈り捧げ応援しましょう。今日本がまだいずれそういう予感が私はしますけれども、まだまだ言論信教の自由があることを感謝し、今自由がある間に福音宣教をしたいと思います。貧しい人々がパンを買うために賃金を不当にも与えなかったのです。そういう意味で正しい労働者を当時の人も、これまでの歴史の高い地位の人々も殺してきました。彼はあなた方に抵抗しません。自分で復讐しますしてはいけない。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。ここでとても興味深いことは、私は言語に当たりましたら、神の怒りに任せなさいという言語はですね、このように直訳できるんですね。自分で復讐してはいけません。どんなに悪い人でも、その人の命を殺す権利は人々に与えられていませんから、神に委ねなさい、神の怒りに任せなさいというのはですね、神の正しい裁きに任せなさい。任せなさいの言語はですね、神様に場所を与えなさいという意味なんですね。神の正しい裁判に、裁きに場所を与えるのが人間の分です。そこにのし上がると神になって、復讐すると人殺しをし、一時的な感情は満足しても、結局その人が逆に牢獄に入れられることになりますから、復讐は神様だけがすることです。私がちゃんと報いをしますから、私に任せなさいとローマ12章19であります。神から人権のために、人権を守るために暴力的でないデモをすることは正しいことを述べます。また神からの人権を守るために、正しい政党に投票する選挙で自分の意思をぜひ表しましょう。秋に選挙があるでしょう。世界でもう一度恵みを数えましょう。世界で最も富んでおられた主が私たちのためになされたこと、クリスマスと十字架の恵み、主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。今の世界中の政治家や高い地位の人と全く逆です。イエス様は世界一富んでおられたのに貧しくなり、私たちのためにそれを投げ打って、へりくだり赤ちゃんとなり、貧しくなり、家畜小屋に生まれ、そして33年間富んだ生活を一切なさらず、最後は最も低い十字架まで私たちのためにへりくだり、私たちの罪のために死んでくださり、私たちに救いという、世界中のお金を集めても買うことができない救いという富を与えてくださったことを心から感謝しましょう。そして今日おいでになった皆さん、ホームページを聞いて礼拝なさっている皆さん、日々今必要が一つ一つ与えられているなら、その一つ一つを数えて感謝しましょう。それは神様の恵みであります。また物質的なものだけではなく、罪の許しと永遠の命、またご聖霊の内住という 宝物をいただいていることを感謝しましょう。コリント8章、第一コリント8章9節にこうあります。第二コリント8章9節、私たちのために貧しくなられた主はこう言われました。あ、ごめんなさい、その主がこう言われました。自分のために天に宝を蓄えなさいとマタイの6章でおっしゃっています。宝とは何でしょうか。それは金銭、物、名誉、地位、他すべてを含みます。所有物よりも所有物に対する私たちの態度が問題です。心が執着しているものが宝です。ですから宝は人によって違うんですね。心が執着しているものが宝だと聖書を教えます。自分の満足、関心、希望がこの世のものに縛られているか、それとも素晴らしいイエス様によって心が満たされているかというメッセージがあります。地上に蓄えるとはどういう意味でしょうか。それは神がくださった富そのものを目的とし、溜め込むために生きることが蓄えるという意味です。神の栄光ではなく自分の地位、名誉のために生きることです。でも蓄えないで他の人に分け与える人は幸いです。私はある時にそのことを教えられて、自分に与えられたものを他の人に分け与えることをさせていただいた時に、私の心は自由になりました。神がくださったものを自分で握りしめている間は、かえってそこから心が腐ることが始まっていました。自分の宝を天に蓄えるとは積極的な面を見ましょう。すべては神から与えられていることを認め、食べ物、着物、住まい、そして罪の許し、永遠の命、他聖霊の御、すべてを感謝して、神のものである十分の一を神に捧げてまいりましょう。神は天の窓を開いて恵んでくださいます。真に必要とされるところに惜しまずに施し、喜んで分け与えようではありませんか。私は皆さんと同じように、他の人に神様から導かれて必要としている方に、自分にできること、相手に負担感を与えない形で施し、また必要なものを少しでも分け与えた時の喜びを忘れることができません。ああ、神から与えられたものを分かち合うときに、こんなに喜びが増すんだと経験しています。人生について正しい見方を持つということです。私は旅人としてこの世を生かされ、神の御目の下で神に導かれつつ、永遠の望みを目指して天国に進んで歩いているという自覚が必要です。ヘブルの11章の信仰の勇者たちは、地上では旅人であり寄居者であることを告白していたとあります。神様はエジプトの宮廷で前途洋々としていたモーセに、すべてを捨てて40年にわたる惨めな羊飼いの生活をするように導かれました。モーセは従いました。と同時に、モーセには信仰の秘訣がありました。神が報いとして与えられるものから目を離さなかった。目に見えない神を見るようにして忍び通したのです。地上で自分に与えられているものは、神のために用いるように私たちに預けられているものという正しい認識をしましょう。神は私たちに一つ一つを足らんとは預けられているという意味です。私たちが勝手に使ったよい所有物ではなく、神が喜ばれるように使う預けられている管理人であります。私たちは神に委ねられたものについて報告の義務を負う管理人です。再臨の時に、もちろん主を信じていると救いということはもう左右されませんが、どう使ったかという報いの 時があるということです。マタイの25章、預かったものをどう用いたか報告する清算の時がやってくるとあります。私たちに与えられた金銭、財産、能力、自分も自分のものではありません。第一コリント6章、もうあなた方自身もイエス様の十字架で地で贖われた聖霊の宮です。実は私たちのものも私たちのものではなく、預けられているものであると同時に、私たちのものも私たちの命をイエス様が十字架の地で買い取ってくださった神のものとされていることを喜びましょう。真の所有者はすべての作り主の神であります。それゆえに私は富を賜物を自分のものにしてしまうことはできないのです。私たちはこれらの保管者、管理者にすぎません。私はこれらを神のために使っているでしょうか。私は神にお会いするとき、神の御前に出る日が一日一日近づいていることを自覚しています。私は常にディボーションをするとき、今日が最後かもしれないと自覚して一日を始めます。今日主が来られるかもしれないと自覚して一日を始めます。で、そのことは自分勝手な思い込みではなく、ヤコブ書で教えられましたね。先日、あなた方は明日のことはわからない、霧に過ぎないと。ですから今日命が与えられていることを当然と思わず、大切に主と共に生きましょう。神が私の永遠の審判者であり父であります。神が私を祝福し与えてくださったすべてのものについて報告書を提出する日が近づいています。再臨の日、そして私たちがこの地上を去る日を近づいています。私は昨日、殺害ライターズ教会のアドバイザー牧師をしておりますので、教会の方から依頼がありました。今年ですね、数ヶ月前に悲しいことが起こりました。クリスチャンの男性の方の愛する奥様が若くして急にお亡くなりになったんです。それで私のところにご主人は悲しんで相談に来られまして、そして納骨式をお願いしますって依頼され、喜んで昨日ご親族の墓への納骨式をしてまいりましたが、そのことによって私も教えられました。ああ、私たちは年齢の順番に天国に行くのではない、また地上で命が取られるのではない、年齢に関係なくいつこの地上の生涯を閉じるかわからない、だからこの命を大切に主と共に、私は一日ごとに自分の移動テント一日の行程分だけ真の家、天国に近づきつつ張っているという自覚が深められました。私はこのメッセージをするときに、福音歌手の岩渕誠さん、世の光ラリーで明かしされた証を忘れることができません。もう岩渕さんもだいぶお年を召したので最近あまりお出になりませんが、岩渕誠さんはクリスチャンになる前はドラえもんの歌の方に携わっている有名な方でした。でもこの方がユーモアを持って札幌の世の光ラリーでこう明かしてくださいました。皆さん、私は主を信じる前はこんな罪人でした。岩渕さんのちょっと遠くにバスの停留所の看板があったそうです。それをですね、一日少しずつみんなに気づかれないように自分の家に近づけておられたそうです。で、大変便利になったそうです。もう気づいた時に自分の目の前が停留所になったそうですから。でも主を信じて元に戻したそうです。でもそれを聞いた時、私はですね、そういうその証をこのように自分に当てはめたんです。ああ、良い方向に当てはめました。ああ、私もある意味で一日分だけ天国に自分の停留所を近づけて生きている。 私は父なる神に愛されている子供として、私自身のためではなく、御父のご目的のために今、この地上に皆さんは置かれている。私たちは自分でこの世に生まれることを選んできた人は一人もおりません。私がここにいるのは目的があります。皆さんが今置かれているところに目的がある。神が私たちにこの世に生きるという特権をくださったのです。すべてのものは神が所有物であり、私たちは管理人であることを今日覚えましょう。神のために与えられたものを用いるものと自覚されるとき、私たちはこれらに執着したり支配したりすることから守られ、御心を祈りつつ歩むものとされます。神様、今与えられているものを神様に捧げます。家族のために用います。と同時に、他にどのように用いたらよいでしょうかと祈りましょう。主の御心であれば、私は生きていてこのこと、あるいはあのことをしようと、ヤコブの四章で学びました。誤った活動主義にならないように祈りましょう。御心を祈らないで、流行る焦る義務感、衝動に駆られて、自分を追いやってはいけません。それではいつか病になり、精神的な病になり、倒れてしまいます。主はそのように私たちをこき使う方ではありません。イエス様はやるべき時と十分休むべき時とを両方識別して歩むように願っていらっしゃいます。焦らないで神の前に静まり、神が喜ばれることを見分けながら、主と共に一日一日天国に天灯を近づけて、一足一足歩みましょう。富ではなく神様に仕えることができるように、神はちゃんとご覧になって正しく報いてくださるお方です。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、今日の箇所から神が預けられたものを神様と家族と必要としている方のために用いるようにと教えられました。私たちはいつ地上の生涯を終え天国に行くか分かりません。一日一日霊的なテントを移しながら天国に近づいていること、そしてイエス様の方も私たちのところに来る日が一日一日再臨が近づいていることを意識して、神が預けられているタラント、賜物、富を正しく用いることができるように心を豊かにしてください。とうとうイエス様の御名によって祈ります。アーメン。
応答の賛美をいたしましょう。ご起立いただける方はご起立いただき、聖歌585番、好みのいくるはを賛美いたしましょう。 ぞお座りください。献金をいたします。信仰の表れである献金は自由です。ご用意のある方はお捧げください。献金は主の恵みに感謝し、御言葉に応答しながら自分自身を捧げる信仰を表すものです。祈りつつ捧げ物を清別し、心を込めてお捧げいたしましょう。それでは司会者が献金のためのお祈りをいたします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなた様が預けてくださったものすべてを、自分のためではなく主の十字架を見上げ、主の栄光のために用いていくことができますように、私たちの心をいつも支配し導いてください。天のお父様、今お捧げいたしましたこの献金をあなた様の御用のために清めお持ちくださいますようにとお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。報告の時ですが、週報にあります教会活動のお知らせと教会関係者のニュースは各自ご確認くださいますようお願いいたします。報告の右下に記載されています、大人と子どもの暗唱聖句を皆様と一緒に一度お読みいたしたいと思います。それでは3、はい。神は高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与える。ヤコブの手紙4章6節 B。 主の祈りを皆様とご一緒にお祈りいたしましょう。ピンクのファイルに主の祈りがありますので、こちらもご覧ください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように。御国が来ますように。御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。ご起立できる方はご起立いただき、唱詠教会福音賛美歌272番、密にいまして一つの神を賛美し、その後祝祷を堀田牧師にしていただきます。
といたします。主イエスキリストの恵み、父なる神のご愛、ご聖霊の親しい交わりが、集われた お一人お一人とご家族の上に、ご自宅で礼拝を捧げておられるお一人お一人とご家族の上に、豊かにありますように。アーメン。
どうぞお座りください。これをもちまして2021年6月27日の主日礼拝を終わらせていただきます。ありがとうございました。